皆さんおはようございます。私は月曜日に久しぶりに教文館、銀座に教文館というのがあるんですけども、そこに本を買いに行きました。何冊かも買ってきましたけども、その一冊をですね、今日ご紹介したいなと思ったんですが、子どもはみんな問題児っていうタイトルに惹かれて買ったんですけども、中川理恵子さん、グリとグラを書いたですね、中川理恵子さん の最近 の子育ての本ですね。帰りの電車でですね、これ読み始めたら本当に面白くてですね、全部は読み切れませんでしたけども、今週あっという間に読めてしまいました。次貸す人はもう決まって、うちの妻が読みたいというのは妻しか来ません。その次どうぞ皆さん希望者はどうぞ妻からあれしてください。この本を読んでですね、いいなと思ったのは、子どもたちが本当にたくましいっていうことですよね。で、私たちのうちにも4人子どもが、今もうそれぞれあれですけども4人生まれましたけども、一番最初の子どもはですね、私が学生をしていて、妻が銀行員をしていて、私は勉強に専念し、妻はサポートに専念してくれたんですけども、そういう中で子どもが与えられました。で、最初与えられた時にですね、ちょうどそのどうしていいか分からずに、本屋さんに行ってですね、いろいろとこう雑誌とか買ってきて、どういうふうにしたらいいんだろうっていうのを、一生懸命雑誌見たりしながらですね、子育てのことをこう考えたことがありました。私はあまり実際は やってないんですけども、向こうで聞こえて笑ってますけどいずれにしてもその子育てのことをこう私もいろいろ考えてたわけですね。で、その時に思ってたのは、子供ってなんかこう柔らかくてですね、そして生きていく上で、どうしてもこう親の手がかかるということで、何かこう腫れ物に触るように接していたなというふうに思うんですね。で、だんだん増えてくるとその様子が分かってくるんですけども、この中川さんはですね、もう初めからこう子供たち非常にたくましいということを、もう私たちに話してるんですね。私たちはともするとこうなんか神経質になりすぎてしまって、その辺がこ うまくいかないことがあるんじゃないかなと思うんですけども、この中川さんは、グリとグラとか絵本を書いている方ですけども、もともとはですね、長い間保育士をしてたんですね。私初めて知りました。で、この本の最初の方に出てくるんですけども、彼女こんなこと書いていました。目の前にいる子どもたちを何とか喜ばせたいとお話を作ったのがきっかけで作家になりました。ただ、彼女の、なんていうのかな、こう、願いっていうのは何かっていうと、私の目指したのは日本一の保育をすることでしたっていうふうに書いてあるんですね。ですので、幼稚園の先生とかも読むといいかなと思いました。で、中川さんは、この本の中でですね、子育て真っ最中のお母さんに対して、焦らないでいいと、悩まないでいい、大丈夫だから、子供は子供らしいのが一番ですよって、そういうふうにこう励ましのメッセージを送ってるんですね。せっかく買ってきたので、最初ちょっとこの本の話をさせてほしいんですけどもこのタイトルを見ただけでもですね、タイトルっていうか中にあるいろんな章の言葉を見るだけでも興味深いんですが、例えばですね、どの子もみんな素晴らしい問題児、ね、いいですね。子供は互いに臭いものです。わかります？子供たちは臭いって言うんですね。確かに子供たち臭いなと思いますけども、お母さんのお腹には切った跡があるって、それが自慢なのよとかですね、子供は自分丸出しで生きていますとか、それから、子供はお母さんの鏡です。それから遊びは本分、生活であり学習です。それから、子育ては抱いて下ろしてほっといて、ほっといて、そうですねどういうことかというのは後で読んでください。心を傷つけたらすぐ手当てをしてほしい、子供はお母さんの弱みをついていきます、 ですね。ですからよくお母さんと子供喧嘩してますね。お母さんの得意とするものが一つあれば十分、子供が一番嫌なのは夫婦喧嘩です。そうですね、私も嫌でした。 子供と付き合うには石頭ではダメっていうふうに書いてあります。まあ、いずれにしてもそういう短いメッセージなんですけれども、とてもこう教えられるなというふうに思いました。一つ一つのことを通してですね、本当に子どもたちのたくましさとか、その子どもたちを通してこうどういうことを教えられるかとか、どういうふうに接するかとか、いろんな知恵が入っているので、もし何かの機会に、図書館とかにも置いてあると思いますので、読まれたらいいかなと思って今日紹介させていただきました。さて、本の話ばかりではなしに聖書の話を しなくてもいけませんので、聖書はですね、今日ルカの福音書の第10章を読みました。もう一度そこを開いていただけますでしょうか。ルカの福音書の第10章ですね、良いサマリア人というふうに込み出しがついています。でこれは今回この聖書の箇所を選んだんですけども、よく考えてみました。選んだ後に気がついたんですけども、先日ですね、関先生もこの箇所からお話をしてくださったなというふうに思いました。そういう意味で大変有名な聖書の箇所なんですね。ちょっとどういういきさつでこの例え話、良いサマリア人の例え話が語られたかっていうのが、この25節からのところに出てくるので、少し読んでみたいと思います。すると、ある立法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスが、立法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるか、と言われると彼は答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。また隣人を自分のように愛しなさい、とあります。イエスは言われた。正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる。しかし彼は自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですか、と言った。イエスはお答えになった。と言って、語られたのが、今日ご一緒に読んでみたいと思いましたこの良きサマリア人の例え話なんですね。ここを見ますと、さっき町田さんに読んでいただきましたけれども、エリコ街道っていう、大変その泥棒が多く通るところなんですけれども、そのエリコ街道に追いはぎに襲われた旅人がいたんですね。もう身ぐるみ剥がされて、そして物を取られてですね、しかも傷つけられて、そしてその道端にそのまま捨てられた人なんです。でそこにたまたま祭司、それからレビ人という人たちが通り過ぎました。でこの祭司レビ人っていうのは宗教家ですね、私みたいな宗教家ですね。神殿で礼拝に仕えている人たちが祭司でありレビ人だったんですね。ところがその祭司とレビ人はあそこにいるなっていうふうに思ったんだけれども、その人を助けずにですね、見て見ぬふりをして向こう側をこう通り過ぎていってしまったわけです。例えば皆さん経験ありませんか。若い時にやっと電車の座席を確保したと思ったら、自分の前にですね、お年を召した方が立たれたって言って、そして本当はそこですっと立ち上がって、あどうぞって言ったら爽やかで素晴らしいんですけども、いやちょっとやっと取ったんだからって言ってこう目をつぶって寝たふりをしてしまったとかですね、そういう嫌な思い出というか、こう自分のことはなんであんなことしちゃったんだろうな、後で後悔するようなことっていうのは結構あるんじゃないかなと思うんですね。でまさにこの人は見て見ぬふりをしたんですね。寝たふりしちゃったわけです。で寝たふりするときに、さっきもちょっと言いましたけれども、自分は疲れてると、朝からもう学校行って、そしてなんか授業を受けて、でこう帰ってきて、やっと一本電車をあれして、それでやっとその自分の番になって取った席なので、なかなかこう譲らないでいいんじゃないかとか、適当なその言い訳というか、理由っていうのをたくさん考えるわけですね。でそうなってくると私たちも結構理由が思いつく、で自分を正当化してしまうことがよくあると思うんですけれども、まさにこの祭司と、レビ人はですね、そうした自分を正当化して、そして横を通り過ぎてしまったわけです。でところがですね、そこに サマリア人が通り過ぎたって言うんですね。でこの人はその人を助けたんです。33節から35節のところをご覧ください。ところが旅をしていたあるサマリア人はそばに来るとその人を見て哀れに思い近寄って傷に油とブドウ酒を注ぎ包帯をして自分のロバに乗せ宿屋に連れて行って解放した。そして翌日になるとデナリオン銀貨2枚を取り出し宿屋の主人に渡していった。この人を解放してください、費用がもっとかかったら帰りがけに払います、こういうふうに言ったって言うんですね。で本当に素晴らしい人だなというふうに思います。でちょっと長くなるといけないんですけども、そのこのサマリア人っていう人はどういう人たちかっていうと、当時ユダヤ人とあまり仲の良くない人たちだったんですね。ユダヤ人とサマリア人っていうのはいろいろ歴史的な問題があって敵対関係にあったんですね。ところがこのサマリア人はそうしたそういうなんていうのかな、こう、壁を乗り越えてですね、やっぱりこの倒れている人はユダヤ人なんだけれども今そんなこと言ってられないような状況だからっていうんで、それをちょっと置いといて、そしてこのユダヤ人で倒れている人を、助けたっていうんですね。で、いつもここで本当そうだなというふうに思わされるのは、このサマリア人はですね、大切な2つのものを彼はしっかりと持っていたということなんですね。でそれは私たちにとってもすごく必要だなと思うんです。で一つは何かっていうと、33節を見ていただきたいんですけども、彼はそばに来るとその人を見て哀れに思ったっていうんですね。哀れに思う、つまりそうしたこう柔らかな心を持っていた、愛の心をこの人持ってたんですね。そしてもう一つは何かっていうと、今度34節からのところに出てきますけれども、彼が哀れに思ったその人を助けるために身につけていた、例えばスキルとか、例えば怪我した人をどうやって解放するとか、あるいは解放するときに必要な油とか、それからブドウ酒とか包帯とか、それからやっぱりどっかでこう休ませなくちゃいけないわけですから、宿泊をさせるための経済力とか、そういうことを、この人は持ち合わせていたわけですね。そうした本当に哀れに思うっていう心と、それからそれを実際に形にできるスキルとか、蓄えとか、そうしたものが2つ揃って初めて、その、なんていうかな、助けを必要としていた、倒れていたこの人が、助けられるっていうことが起こったっていうことなんですね。よく教会学校の子どもたちとかにお話しするんですけども、私たちの教会ではボーイスカウトとかガールスカウトもやってるんですね。で教会学校で神様の愛のことを学びますね。そしてボーイスカウトガールスカウトではその教会学校で学んだことを、生活の中に生かしましょうっていう形で指導しますよね。いろんな活動をしますね。でその時に例えば手を怪我してしまった人をどうやって包帯を巻くかとか、そういういわゆる救急法みたいなものも学ぶわけですよね。でも例えばその人がですね、救急法とかそういうものを、そのスキルとかそういうノウハウっていうのを知っていたとしても、それをこう使いたいとか、あるいはその実際にその困ってる人がいて、あこの人気の毒だなっていうふうに、そういう思いがその人の心の中に起こらなければですね、自分が持っている知識とか、あるいはスキルとか能力っていうのはもう宝の持ち腐れですよね。でもそうですよね。ですからやっぱり心がないと非常に難しいですよね。そういう思いがなければみんな横を通ってしまうわけです。そしてもう一つはですね、心があっても具体的にスキルがないとですね、その心が空回りしてしまうこともあるかもしれませんね。助けたいんだけどどうやって助けていいかわからない、助けたいんだけど自分にはそうした蓄えがないって言った時に、やはりその思いがこう空回りしてしまいますね。ですのでそうした心と、それから思い、スキル、心とスキルとか知識っていうのはすごく大事ですね。で、そういうことをこう含めて教会の子どもたちはこの良きサマリア人みたいに、 その2つのものをこう備えることができたらいいなと思って、今教会はそのことを取り組んでいるわけなんですけども、ちょっと先ほどのところに戻りますけれども、祭司レビ人はどうだったかっていうと、彼らはですね、多分お仕事がありましたので、そうした経済力っていうのを持ち合わせていたと思いますね。それから、応急措置とか技術とか知識ももしかしたら持っていたかもしれませんね。でも肝心要の愛の心がなかったので、結局そうしたいいものを持っていたにもかかわらず、その席を譲ることができなかった、その人を助けることができなかったわけですね。で、イエス様はそうしたこの例え話をお話ししながらですね、この3人の中で、祭司、そしてレビ人、そしてサマリア人のこの3人の中で、この倒れている旅人の隣人になったのは誰ですか、もう答え分かっているような質問をイエス様はなさったわけですね。そうしましたら、言われた方はこうに答えました。37節、立法の専門家は言った、その人を助けた人です、というふうにこう言ったんですね。これはちょっとふてくされた言葉かなと思うんですけども、その人って言ってますね。サマリア人っていうふうに言わないで、その人って言ったんで、サマリア人とも言いたくなかっただと思います。ですから、その人を助けた人です、これは正解ですね。そうしましたら、イエス様は言って、あなたも同じようにしなさいっていうふうにおっしゃったんです。で、子供との関係においても、あるいは家族との関係においても、あるいは人間関係においてもですね、私たちはいろんな場面で、こういう場に遭遇するんじゃないかなと思うんですね。で、ちょっと話を変えたいと思うんですけども、聖書の中に例え話っていうのがよく出てきます。イエス様はよく例え話で神様のことをお話しくださいました。私たちの生きる知恵について語ってくださったんですけども、で、その例え話を読む時の一つのポイントは何かっていうと、例え話に出てくる、登場人物がいますね。今日は、祭司、それからレビ人、それから旅人、それからサマリア人っていう4人の、登場人物が出てくるんですけども、聖書を読む時にですね、あるいは例え話を聞く時に、その自分はこの4人のうちにの誰とこう重ねながら、この聖書の箇所を読んでるかなっていうことを、考えてみるといいと思うんですね。皆さん、誰と重ねて読まれたでしょうか。私は若い頃ですね、この箇所を見ると、自分はサマリア人みたいになりたいなって思いました。ちゃんとこうスッと席を譲れる人になりたいなというふうに思いました。でも現実はどうかというと、見て見ぬふりをしてしまうような弱さが自分の中にあるな。だから現実はサマリア人じゃなしに、祭司とか、それからレビ人のような存在だなっていうことを、私は感じるわけですね。で、皆さんいかがでしょうかね。で、ある時にですね、私この箇所を調べていた時にですね、ハッとさせられたんですけれども、よく世界史の教科書に出てくる、宗教改革者のルターっていう人がいましたけれども、ルターの解説書をここ読んだらですね、彼がこういうことを言うんですね。私たちはサマリア人でもない、それから祭司でもない、レビ人でもない。実は私たちは誰と重ね合わすのか。で、それはここで瀕死の重傷を負っている旅人だってこう言うんですよね。じゃあサマリア人は誰かっていうと、サマリア人はイエス様だって言うんですね。で、なぜか。それは33節もう一度見ていただきたいんですけども、この33節にですね、哀れに思うっていう言葉があるんですね。その倒れている人を見たときに哀れに思ったっていうんですね、このサマリア人が。この哀れに思うっていう、聖書の言葉なんですけども、これはルカの福音書の中ではとっても特別な言葉なんです。実はスプランクニゾマイっていう、何か薬の名前みたいな言葉なんですけども、内臓を意味する言葉からできてるんですね。つまりその 人の様子を見るときにですね、自分の胃がぎゅっと痛くなるような、そうした本当に自分の体に出てしまうぐらいに、その人に対して親身になってこう感じている思いで、それがこの哀れに思うっていう動作を表す言葉なんですね。で、ルカの福音書、今ルカの福音書を読んでるわけなんですけども、このルカの福音書はですね、その動作を表す言葉を使う時の主語はイエス様か神様以外にその動作を表す言葉をくっつけて使ってないんですね。この箇所だけなんです。この箇所以外はみんなイエス様が哀れに思った、あるいは神様が哀れに思ったっていうふうに使うんですけども、このところではですね、サマリア人がその人を見て哀れに思ったっていうんですね。他はみんなイエス様、それから神様が主語である時にしかこの動詞は使わないんだけれども、この箇所に限ってですね、サマリア人が主語であって使ってる。で、ルターは何て言っているかというと、このサマリア人というのは実はイエス様の姿なんだって言うんですね。つまり私たちはこのサマリア人のようになりたい、イエス様のようになりたい、じゃあどうしたらいいか、ルターはこういうふうに言うんです。それはこの旅人と同じようにですね、私たち自身がイエス様からどれだけ愛されているか、どれだけ解放されているか、それを十分に経験することを通して、私たち自身がですね、このサマリア人のように、またイエス様のように、少しずつ変えられていくんだっていうことを、ルターっていう人は話してたんですね。私はなるほどなっていうふうに思いました。まあ、今日はこのお話のタイトルに愛すること、愛されることっていうふうに書いたんですけども、私たち例えばですね、私たち今までの経験の中で、誰でも経験することですけれども、意地悪っていうのは連鎖しますよね。皆さんいかがでしょうか。意地悪されると、なんかそのことが次の人にこう言っちゃうような、とばりっちりがそっちに行っちゃうような、それでまたとばっちりがそっちに行っちゃうような、意地悪っていうのは連鎖しますね。で、それと同じようにこの愛っていうのも連鎖するんですよね。例えば今日朝ですね、教会に来て、あるいは幼稚園に来て、誰かがニコニコしながらおはようっていうふうに声かけてくれたら、私たちはとてもいい気持ちですよね。私たちはおはようって返すと思いますね。そうするとそこでやっぱりおはようって返していい気持ちになっていますから、今度私たちが他の人に会うときに、やはりおはようっていうふうにその思いを伝えることができると思うんですね。で、それと同じように私たちが誰かから大切にされることを通してですね、それが必ずその人が他の人に対してそういうことをすることができる。つまり隣人を愛するっていう前に、自分が他の人から大切にされているって経験がすごく大切なんですよっていうことを、イエス様はこの例え話を通して教えているように思います。私たち小さい頃、どんな時にですね、お母さんの愛情を感じることができたでしょうか。私たちは愛される経験をする時に愛する人になるんだっていうふうにイエス様は言ってくださいました。でも人間の母親、人間の父親っていうのはやっぱり限界がありますね。そうした時に私たちが聖書を見ます時に、本当に神様がですね、無償の愛を持って私たちを愛してくださる、いろんな形でそのことを私たち知ることができるわけですね。最後に一箇所聖書を読んで終わりにしたいと思うんですが、ヨハネの第一の手紙っていうところがあります。新約聖書の446ページっていうところを開いてください。新約聖書の446ページ、ヨハネの第一の手紙の4章の19節にですね、こういう言葉があります。私たちが愛するのは神がまず私たちを愛してくださったからですって言うんですね。私たちの心の中に何かこう、そういう人を見た時に心が動かされるような心になるのは、実は私を見て心を動かしてくださる神様の愛に触れるという経験を通して、私たち初めて人を愛するものに変えられていく。また本当にお母さんから大事にされる経験を通して、自分は他の人を大事にすることができるような、 そうした子になれる。でもお母さんも限界がありますので、私たちにも限界がありますから、聖書はですね、そのお母さんが、その私たちが実は神様から本当に大切にされてるんだよ、そのことをぜひ経験してほしい、神様に愛によってぜひ充電されるという経験をしてほしい、それがいろんな形で語られてるんですね。ぜひそのことを覚えながら、聖書の言葉の中にですね、いろいろなこう励ましをいただきながら、私たちそれぞれの場で神様に、また子どもたち人々に仕えていきたいというふうに思います。一言お祈りいたします。